時刻は10時30分を回りました。ここからは丸島の丸々情報のコーナーです。このコーナーはオーガニックを応援する健康生活丸島の提供でお送りします。今日はスタジオに純正食品丸島の木谷正樹社長にお越しいただいております。おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はよろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
今日はあの商品を今手に持っていらっしゃいますが、今日は切り干し大根のお話を中心にしていただけると、はい、
まさにオーガニックの認証、有機ジャスの認証を取っている切り干し大根、
これすごいですね。オーガニックの切り干し大根なんですね。
この産地をね、去年の秋からこれ取り扱い始めたんですけど、それはやっぱり生産者の顔を見とかにはいかん、土地を見とかにはいかん、空気も吸っとかにはいかんと、はい、まあ、そういうことで
実は行ってこられた
2月の19に20と2日間行ってきました。
はい、あ、これ作ってるのが長崎なんですよね。南島原市、
そう、
遠くまで行かれて。
長崎の島原市です、まあ、温泉があるから行ってきたっていうのもあるんですけど、
いやいやでもさすがですね。いつも思いますけども、社長自らちゃんとこう現場に行って生産者の方に会ってっていう、もう全国いろんなところに行かれてますもんね。
やっぱお客様にねお伝えするのはやっぱり見聞きしたことだけでなくて、自分が行っていかないと、まあ、社員の皆さんにもそういうふうに現場を知らないといけないと言ってるんで、行ってきました。
それがやっぱり丸島の素晴らしいところだなと私いつも本当に思います。
いいとこでしたよ。南島原市って言ってですね、島原半島の半分南の方にある、町なんですけどね、人口が3700人ぐらい。
あ、そうなんですか。
そう、あ、ごめん、3万7000人ぐらい。
いや、少ないので
島原市です、ね、それで有名な普賢岳、雲仙普賢岳っていうのがね、 あって、その麓の裾野にこう、はい、市が広がっているっていうところなんですけどね。今日あの写真、あの皆さんには見えないんですけど、天狗さんには見ていただくと、この
すごい綺麗なとこですね。
普賢岳のふもとで
立派な
あの障害者の方たちが、はい、無遊民牧、あの農場って言ってですね、はい、グループで、有機の土から作って、ちょうど大根の収穫の時期を見てきました。
すごいなんか広大な土地って感じが
しますね。すごく広くて、たまたま天気も良くて、ちょっと寒かったんですけど、あの収穫をして、そして
立派な大根、
それから土から上げてね、
はい、
この洗って、
あ、
そして、それからこう
寒い時期にでも
大根を洗って切り干しですから、
はい、
刻んで、なん、ここに天日乾燥ですから、やっぱ天日で寒干し、今の時期に乾いた空気で、干して、これね、干してるとこなんですけど、
干してる写真見せていただいてるんですけど、
普賢岳は後ろにあって、その乾いた空気が吹き下ろす風で乾かす、もちろん天日もあるんですけど、この風が風を受けるためにね、この網ネットの角度が45度、これいいんです。
すごい
45度。
いやでも本当自然と共にって感じですね。自然の力をもらって美味しい、
はい、
切り干し大根が。
そうなんです。
いやでもこの干してるところなんですよ。もうこれ実際見たらものすごい広いので
。ものすごい広いですよ。
圧巻な感じですね。
うん、そうなんです。あの皆さんご存知でしょうか。25年前、
はい、
ちょうど1990年ですね。
雲
仙普賢岳の噴火、大噴火で。
ありましたね。
多くの方が亡くなってですね、はい、で家屋も約2500棟が
そんなにでした。
流され、あの火砕流の後に土石流ってね、それが海まで到達して、これが南島原市なんですね、で残念ながらその海まで土石流が流れていって、そこで家屋があったのがみんな平地になっちゃって、広大な土地あるんですけど、そこに土地を借りて、ひば干す、この切り干し大根をまさに干す場所として確保してるんですね。
そうなんですね、
やっぱ自然ってありがたいっていうか、辛いそういう災害も起こすんだけど、まさにその普賢岳が冬にこう、
実りを与えてくれるというか、
実りを与えてくれて、
そうですね、
そして冷たいこの切り干し大根を乾燥させる風も普賢岳が吹き下ろしてくれるんですよ。
そう考えると本当自然の力ってこう、まあ、雄大というか恵みも与えてくれて、
そうなんですよ、自然の恵み、ね、まさにねここ書いてあの大地の恵みって、
あ、本当ですね、
これをいただくようなところを 体感してきました、
yeah.
これをねやっぱり買ってこれを使ってくださる食べてくださる方に、ね、伝えなきゃいけないなと、
いやこの写真を見てお話を伺いしたらもう大切にこれ食べなきゃいただかなきゃっていう気持ちになりますね。
そうです、この生産者の方々もねみんなこう生き生きとして ね、
あ、まあ、本当ですね、
何人かチームで交代しながら掘り上げていくんです。
立派な大きな大根ですね。
重いんですよこれ。
ああそうでしょう ね、 ね、
これがその刻んで洗って刻んで普賢岳の風で、濃縮されるわけ、旨味がね、水分が飛んで濃縮されている。そして保存が効くということで、切り干し大根こういう製品になってるんですよ。
こんな手間暇かけて作ってあるんだなって改めて思いました。
そうなんです、
切り干し大根
で、これをまあ10分ぐらい湯戻しすると美味しく、何でもサラダに使ったり、あえ物に使ったり、まあ、豆腐のトッピングでも何でもこれうまみが増すんですね。
お味噌汁の具材に、ね、入れると本当甘みが出て美味しいので、よくお味噌汁に入れたりしてます。
そうです、まさに大根ってあれでしょ、大根役者ってあれでしょ、
あ、はい、大根役者言います、ね、
これ大根って消化酵素があって当たらないんですよ。
あ、
それで大根役者っていうらしいですよ。
あ、そうなんですね。そういうなんかヘタピーみたいなイメージの意味合いではなく、
当たらない、
で
人間に当たらない。
ああ、そうか、でも当たらない、そうか、そうか、そういう意味、
まあ役者で当たらないのは不幸なんですけど、
まあそう、まあ確かに
食べ物で当たらないのはいいことでしょ。
いいことですね、うん、いいことですね。
何やったら当たらないんです。美味しくて当たらない。
それ最高にいいですね、大根って、はい、
そうです。
切り干し大根、うん、なんかね今ここにねいただいてますけど、ね、これ丸島さんで販売されていて、うん、まあ、歯ごたえがいい千切り大根なんですね、これね。
そう、ぐっと干して締めてますので、湯戻ししても歯ごたえがありますの、
ね、これ販売されてますので、ぜひぜひ皆さん大地の恵みをいただいた切り干し大根をぜひね、これ皆さんお買い求めいただきたいと思います、はい、
これね段々畑なんですけど、みんなね石組みしてあるんですよ、綺麗にお城みたいに、でこれなんでかっていうと、やっぱり噴火っていうか火山灰の土地なもんですから、はい、やっぱり雨が降ると流れやすいらしいんですよ、なので土をで固めて段々だけだと弱い、だから石組みをしっかりこう してないといけない。これやっぱり行くと分かりましたね。
ですか、私もなんかちらっとなんかちょっと動画で見させていただいて、石を積み上げていくっていう作業はもう先祖代々も受け継がれているっていう、
そうなんです、
ものなんですね。
それを聞いてですね、まあ、これまた来週詳しく話します、続いて話しますけどね、はい、小豆島とこの南島原市が実は行政的にも島縁組してるんです。小豆島の内海町と、
はい、
小豆島、今は小豆島町っていうんですけど、小豆島町と南島原市、なんと姉妹縁組してるんです。
知らなかった。
なんででしょう、
なんかそういう縁があるんですね。
たどるとね400年近く前から。
そんなに前から。
そうなんですよ。これはね今から400年ほど前ですね、島原の乱っていうのがありました、
ね、はい、ありますね。
キリシタンとお百姓さんが当時 その徳川幕府の、まあ、現地の藩の島原藩の圧政に、起こってですね、
はい、
まあ、百姓一揆で、そして天草四郎時貞、これを先頭にですね、はい、原城に立てこもったっていう、その島原の乱、歴史上島原の乱っていうのがありましてね、
はい、
でもこれで当然幕府にもう圧倒されて負けちゃって、何万人も殺されて、当時島原の人が人口とても減ったんですよ、すごく減って、なので、徳川幕府とすればですね、直轄地だった小豆島、さぬきの国、小豆島の人に、島原が人が減ったんであっち行って百姓制と、
はい、
で募集というか、まあ、強制的に生かされたか希望者を募ったか、まあ、税金を安くしちゃうということで、数百人が行ったんです。今でも小豆島のから来た人のお墓っていっぱい残ってて、そういう人たちが1640年ぐらいから、島原の乱が終わった後より、あとその時代から島原行って開墾したわけです、はい、
そんな歴史があったんですね。
そうなんです。でその人たちが手に職があるっていうか、小豆島はそうめんが有名でしょ。
そうですね。
で、島原は田んぼが少ないので小麦とかそういったものが作れるので、 手に職があるので、そうめんの技術者が島原そうめんっていうのに起こしたんですよ。こういう歴史があるんですよ。
そうなんですか、
はい、今島原そうめんも日本のそうめん産地として有名なんですね。
それ小豆島の人が伝えたんですね。
小豆島の人が伝えたって、これ歴史上と言われている。
ほう、小豆島といえばね、丸島さんですもんね。
そうなんです。だからね、私の先祖も島原行ってるかもわからない。
ですよね、かもしれませんね。
そういう思いもあって南島原市に来ました
。面白い、なんかそういう思いを馳せると。
そうなんです、
先祖がもしかしてここにいたかもみたいな。
今あの桃島のからあの明治時代に北海道へ開拓団に行ったっていう、
はい、
あの新聞に、
尾道新聞に出てましたね。
出てますね、はい、あの中学生が研究して、はい、あれに似てると思いませんか。
私も思いました、うん、あの新聞記事を読んで。
実際にそこに人が行って、私たちの先祖が行って開拓してるんですよ。
へ、
南島原の場合は、400年近く前、
ね、すごいですね。
北海道、桃島から北海道は明治時代だから100何年前ですね。
もっと昔なんですね。400年以上前に開拓って言ったらもう機械もないし、もう全部手作業、
全部手作業で石組みをして畑を耕して、
気が遠くなるような作業ですよね。
だからその末裔が残って、あの先祖が小豆島の出身だという人が当然まあいらっしゃるわけでね、それであの交流今でもあるそうです。
へえ、いや歴史をたどっていくとなんかいろいろとこう面白いですね。
そういうご縁もあって、でこのだからこの切り干し大根も私、まあ私小豆島出身ですからご縁があるなと思って。
本当ですね、
で楽しくお農地を見て生産者の方々とも交流をして、温泉も入ってきました。
いい時間が
楽しかったです。これ、まあ、皆さんにお伝えしたいなと思ってですね、
はい、いやでも本当知らないことがたくさんあります。なんかいろんなドラマがあるんですね、
う
ん、
そうなんです
よ、ね、ということで来週もですね、その小豆島つながりということで来週もお話をお伺いできるという。
来週はね、小豆島オリーブがありますけど、
小豆島といえばオリーブ、
オリーブの日ってあるご存知ですか。
オリーブの日があるんですか、
ま、来週ご紹介しましょう。
ということでこの続きはまた来週お楽しみに。今の数の子チーズさんからメールいただきまして、はい、丸島のなんかカレー混ぜ麺と抹茶きな粉大好きですってから今、
ありがとうございます。カレー混ぜ麺って動物使ってないですよ。ゼロ動物、ゼロ、お肉入ってないから、あの大豆タンパク入ってるんですけど、
はい、
全く動物使ってないですよ。
でも食べ応えありますよ なんかね。
そういう工夫をしてるんです。
イエーイ、もうオーガニックにこだわって。
カレー混ぜ麺でもこういうの切り干し大根美味しい、うまみ出るんですよ。
あ、
何でも使える切り干し
大根。本当ですね、
はい、
いや本当煮物だけじゃなくていろんな使い方ができますのでね、ぜひ皆さんもこれあの
カレー混ぜ麺使って食べていただいてありがとうございます。
ということでいただきました、ありがとうございます。ではまた来週楽しみにしています。
はい、お願いいたします。
はい、今日は純正食品丸島の奥谷さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
丸島の丸々情報、このコーナーはオーガニックを応援する健康生活丸島の提供でお送りしました。